大好きが天才ウォーム第790回をお届けいたします。今回のテーマは受験勉強のフェーズを知るです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まあ、受験勉強にはいくつかのフェーズがあるんですよね。で、自分がどのフェーズにあるかっていうことをしっかり把握していかないと、無駄な迷いというか焦りとか、あるいは無駄なことをやってしまいますね。で、多くの方はですね、このフェーズをしっかり意識するっていうことがすごく足りない気がいたします。まあ、それはね、人それぞれなんですよ。だから高校3年生だからこうだとかね、高1だからこうとか、そういうことは決してないんですね。やっぱり勉強の、なんていうんですかね、順番っていうんですかね、まあ、手順っていうものに基づいているわけで、それが進んでる人はそれは早く来るだろうし、遅れた人っていうのは、あるいは遅れた科目に関してはそれが遅く、いろんなふうにこう、そのフェーズの進行具合が遅れてくるだろうなっていうことだと思うんですね。で、まあ、なんでそれふうのことを申しますかって言うと、高校3年生、まあ、今高校2年生の方いますよね。で、高校3年生になると、だんだん模擬試験があるわけですけど、まあ、そこで顕著なのはね、まあ、例えば高2の最後の試験だと、理科社会がなかったりするでしょ。あと、数学でも理科系でも数 1A、数 2B だけでしょ。数3入ってないですよね。で、高3向けの試験になったとしても、最初のこう1学期っていうのは、試験の内容っていうのが、数学でも数3が、最初の方が極限がちょっと入るとかね、そんな感じでしょ。で、要はフルの範囲じゃないんですよね。全体の範囲で、ではないんですよ。で、そういう意味では、あんまり意味がないといえば意味がないんですよね。あれ、あくまでもその範囲の全体を網羅していないと、そういう意味ではあんまり意味がないんですよね。ですんで、そういう意味ではその血まの子になってやってもしょうがないし、それからまた、例えば高1や高2でもね、その、まあ、やったら難しい模擬試験を受けてもまた意味もないし、また、すごく優しい模擬試験を受けて高い偏差値、まあ、会社によって随分問題の難易度が違うので、優しい出題をするところで高い偏差値をもらって、あるいは点数を取って、それでなんとなく安心してしまうっていう人も、そういうパターンもすごくあるんですね。多いんですよ。あるいは逆に、難しすぎるところを受けてですね、その過度にその悲観的になってしまうとかって言って、で、進路選択にこう間違った進路選択をしてしまうっていうようなことも多いんですね。ですので、その自分がどこのフェーズにいるかっていうことに対して、その適切なことをしなきゃいけないんですよね。で、もちろん模試を受けるなっていうことでもないし、ないのですけども、やはり特にそういう、ある種の受験産業の煽りがありますので、自分っていうものをしっかり持って、自分がどのフェーズにいるかっていうことを、はっきり明確に意識していませんと、そういう意味ではその受験産業の煽りとかね、あるわけです。よくその合格体験記なんかでもね、こういう合格体験記あるでしょ。部活忙しくて勉強時間がなかったので、それで模擬試験は全部受けて、もうありったけ受けて、だけど、その模擬試験の復習はもう徹底的にしました。それで受かりました。みたいなね。そういうストーリーって結構あるでしょ。受験雑誌とかね、大手の会社の出してる受験雑誌とか、まあ、いろんなところにそういうのって、そういう合格体験記が必ずあるんですよね。で、まあ、多分皆さんもね、読んだことおありになると思うんですよ。で、これって必ずしもね、全然嘘ではないんだけれど、でも、本当でもないんですよね。まあ、正直言って、まあ、宣伝なんですよね、もしのね。まあ、そういう書いた人が本当だかもしれないし、何かどうかもわからないんだけど、検証しようがないので、まあ、さもなんか本当のように書かれてるけど、その人の書かなかった部分っていうのがむしろ本体で、その部分っていうのは、つまり書かれたね、模擬試験を受けて、その予習復習をしっかりして、それで受かったっていうのは、ある種の枝葉の部分かもしれませんね。それはもうわからないですがね。もちろんそれがもう完全に本当なのかもしれない。だけれど、やっぱり世の中全部嘘なんですね。嘘なんですよ、やはりね。大事なことは、その人のフェーズに合ったことをやっていくってこと。自分がフェーズ、どのフェーズにあって、そしてそれを、そのフェーズにかなったことをするっていうことに尽きるんですよね。でね、ここでの一つ強調していきたいことがあるんですね。その、まあ、やはりですね、このことをしないで、まあ、最終的にはですよ、すごく過去模試体とした、その実践練習っていうのを、私、まあ、もう予想問題を作ったりして、どんどん、まあ、時間を計ってですね。で、そして、まあ、それを、まあ、添削してっていうようなことを、まあ、やるし、今時期はもう、ほぼそれが、勉強のほぼ、それをもう、占めているわけですけど、指導のね、ほぼ内容ですよね。高校3年生とか、浪人生とかはそうですし、まあ、高校受験でも中学、まあ、中学受験は終わりましたが、まあ、実際そうですね。 ですからそういう意味ではとにかく問題に当たって、やるとね、まあ、回答作成能力っていうものを上げていくっていうことですね。でその前にはですね、実はもっとこうたくさん問題にとにかく当たっていくっていうのがあるし、その前にはさらには定石っていうのをしっかり抑えていかなきゃいけないっていう段階もあるし、さらにその前っていうのはもう基本的な知識っていうのをしっかりしていかなきゃいけないよっていうことですよね。例えば対数関数の進出条件が分かってなければ、それはもうどうにもならない話ですからね。例えばそういうことをしっかり勉強していくっていうのは当然最初の方向にあるわけですよね。ですけどね、ここで一つ、強調していきたいことがあって、今、例えばですね、極端に言うと、映像配信で、なんていうかな、勉強のね、いろんなことを教えてるっていうことが意外に多いでしょ。それしかも、無料であったりすることが多いですよね。で、それを全部否定するわけではないんですよ。確かに、有効な部分もあるんですね。で、ですが、やはりですね、今の学生さんは決定的に不足してるっていうことは、要は、きちんとした本があるでしょ？数学なら数学、物理なら物理、科学なら科学の。それを、それこそ丁寧に読んでいくっていう作業が、著しく足りなくなってますよね。そういうものがあるがゆえにですね、足りなくなっているので、要はその本格的な出題に対応するのに、非常に苦労するっていう場合が多いですね。特に論述問題ですよね。やはりね、論述問題に対応する、論述を主体とした問題、まあもちろん数学はまあそうであるし、ありますが、物理や科学などね、そういうものを論述を主体とした問題に対応していくには、やはりそういうしっかりしたテキストを自分でこう、それに向き合って読んでいくっていうことは、やはり必要ですね。これをですね、一時期、まあ、ある、要はそのいろんな受験の評論家みたいな、受験指導者みたいな人が出てですね、そういう勉強は無駄だみたいなことを散々言い散らかした人々がいるんだけれども、ある時期ね、まあ今もあるかもしれないけれど、それは決定的に間違いですね。もちろんですね、映像の授業だけでそれなりにレベルいくかもしれないけど、到達度はかなり、そういう勉強でね、ただ到達する到達度っていうのはかなり低いと思っていいと思いますね。やはりきちんとして書かれたテキストを自分でこういろいろ図を書いたり計算したりね、いろいろ試行錯誤して読んでいくっていう、そういう勉強法はやはり必要ですし、そういう勉強をしっかりした人っていうのは結局その後に訪れるフェーズのね、しっかりこういろんな問題に当たって自分でこう力をつけていくっていう場合ですね、まあそういう勉強のフェーズに行った時に非常に今まで身につけたものが活性化されて、力が順調についていきますね。で最終的にはこの予想問題とかね、そういう本当に実践練習に入った時にこれがすごく生きていくなっていうふうに思うんですね。あるいはですね、これもですね、時代の風潮なんですけども、いわゆる訳読ですよね。日本語訳を作るっていう指導っていうのが非常になされなくなってしまったんですね。まあ、英語の話ですね。まあ、すごくなくなってしまいました。で、それは一つの影響っていうのは、もちろんその私立大学とかセンター試験っていうのが、そういうものを一切問わないからですし、あるいは TOEIC とかね、そういう、まあ、流行りのそういう試験が、英語の実力を測るとされているそういう試験が、一切その翻訳っていうものを出さないからですよね。で、翻訳の主体として勉強法の弊害っていうのは、私も重々承知はしているんだけれども、今見ると、やはりその正確な翻訳をすると、一字一句その意味を取って、正確に翻訳すっていう勉強法は、やはり重要だなと改めて思うんです。それをする人がすごく少なくなった現状を見ると、すごく大事だなって逆に思うんですね。やはり訳文を練るとかですね、どうしたらこの全く違う英語っていうものと日本語っていうものを橋渡しできるかなっていうふうに審議するっていう勉強法は、実はものすごくその言語能力そのものを、要はね、こういう批判があるわけですよ。日本語に訳すっていうことで、結局日本語だけが、上達してって、英語は上達しないよっていうことがあるんですが、それはどうも間違いない気がするんですね。いわゆる英語でも日本語でも結局言語能力って点では変わらないんですよ。で、言語っていうこの抽象的な捉え方をするとね、それはやはり正確な、できるだけその正確にその英文の内容を日本語に訳すっていう動力が逆にですね、逆もあるわけですね。日本語の言ってる内容をどうしたら正確に英語に直せるかっていう、そういう考えることっていうのは、やはり言語能力そのものを高める気がするんですね。あるいは言語に対するセンスですよね。それを高める重要な訓練だと、やはり今は思いますね。で、多くの生徒さんをお預かりして、それを思います。だから、そういうことを徹底的にやらなきゃいけない時期があるんですよね。で、そういうことをやらないで、いろんな問題に当たるとかっていうところに入ってしまうと、結局ですね、同じことをやらなくちゃいけなくなるんですよ。 つまりその同じことっていうのはその日本語に訳すとか、ね、英語に訳すとかっていうことを結局のところももう一度別の形でやらなくちゃいけなくなってしまって、もう20点も30点もになってしまうんです。まして直前だから体系的にどんどん試験への時間が迫っている時点でこう体系的にやることができなくなってしまいますね。だから結果的には大変な遅れを取るってことになるんですね。だからね、その物事っていうのはなんとなくもっともらしい意見ってあるんだけど、やっぱりそれはもっともらしい意見でしか過ぎなくて、やはりもっともっとこうちゃんと考えなくちゃいけないですよね。ですんで、そういう意味ではその、やはりこのもっと抽象化して言うとね、そのテキストとしっかり向き合うと、それが数学であろうと、物理であろうと、科学であろうと、英語であろうと、古文であろうと、漢文であろうと、しっかりテキストと向き合うっていうのがやはり勉強の基本ではあろうと思うんですね。そのことがなしには、なかなか学力っていうのは身についていかないですね。ですから、それでそんなことやったらすごい時間かかるじゃない。そうなんです。だからもっと大前提を言うとね、フェーズを知るっていうことは、実は勉強っていうのはものすごく時間がかかるんだよっていうことを認めることなんですよ。それを前提にものを考えていくことなんですね。だからそんな時間かかること、そんな労力のかかること、絶対やりたくないって言ったらもうそれで終わりなんですよね。でもそれでもやりたい、それでも知りたい、それでも学びたいっていう人がやはり勉強するし、大学も行くんですよね。多分そこのところが結局のところ、実は効率をね、要は効率とかね、高速学習とか言うでしょ、効率を上げるとか。でもね、その前にね、大事なことがあるんです。勉強っていうのは時間がかかるんですよ。そして、その基本的なものをね、要は実践練習とか、まあそういうものの入る前の、その下ごしらえっていうのに、またまた大変な時間がかかるんですね。実はそれがしっかりしていれば、そういうものっていうのは非常に何て言うんですかね、有効に使うことができるし、できるわけですよ。そういうことっていうのはその、実践練習のいろんな問題にあたって、とにかく自分でこう自分の引き出しを正確にしていくとかですね、解放をまたぎ改めて整理していくとかいろいろまあやるわけですが、その時人によってね、まあ、それは指導していくんだけれど、そういうことをやる前にですね、このそういうテキストにしっかり向き合うと。自分でね、いろいろ辞書を調べたり、そもそもですね、辞書を引くとかっていうことに対して、それが時間が無駄だとかっていう議論もあるでしょう。もうとんでもない話ですよね。本当に悪しき効率主義だと思いますね。悪しき効率主義だと思います。その効率を求めて結局一番大事なものを失っている。そういう人が実は今ものすごく多いと思います。非常に、そして結局は残念な結果、いわゆるこの望まなざる結果を出しているっていう人がすごく多いと思います。今年もそうだと思います。ですので、今申し上げたことって実はすごく大事なことなので、それはその何か物事を、ね、やろうとするときっていうのは、実際そうなんですね。どんなことでやろうとそうなんですよ。ぜひ、この話をご参考にしていただいて、本当の意味での効率いいやり方っていうことですね。それを、追求していっていただけたらなと思うんですね。要はですね、最高にね、努力した人だけが、実は成功するんですね。ありがとうございました。
第790回の今回は、受験勉強のフェーズを知るというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。